まずもう一度ヨハネの福音書の第7章をお開きいただきたいと思います。この箇所にはイエス・キリストがこの地上で歩まれた時に、そして多くの奇跡とまた印、そして御言葉を取り継いでいかれたんですけれども、それを聞いた人たち、民衆の人たちの中にはたくさんの戸惑いの姿を見ることができます。先ほど読んでいただいた箇所の中で、特に25節から27節もう一度お読みしたいと思うんですが、そこでエルサレムのある人たちが言った。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい、この人は公然と語っているのに彼らはこの人に何も言わない。議員たちはこの人がキリストであることを本当に知ったのだろうか。けれども私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかしキリストが来られるとき、それがどこから知っているものか誰もいないのだ。このように、人々の戸惑いが書いてあります。また40節から少しお読みしたいと思うんですね。同じ7章の40節から、この言葉を聞いて群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った、まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こったというふうに書いてあります。ですからイエス・キリストの言葉を聞いて人々の反応っていうのはいろいろだったわけですね。ある人はイエス・キリストをメシアとして受け入れていきました。ある人たちはもう反対して、この人は一体どういう方なんだ、人々を惑わそうとしてるんじゃないか、そのように考えていった人たちもいたわけです。まあ、ユダヤの人々は聖書で約束された救い主を待ち望んでいましたけれども、実際にそのキリストを見るのは初めてであったわけですね。歴史の中でもメシアが来られたというのはそれまでには一度もないことでありました。やってきたキリストを見るならばですね、ガリラヤ出身でみすぼらしい身なりをして、今までは大工の子供として大工仕事をしていたわけです。そういう人がいきなり立ち上がって、私はキリストだ、メシアだといったところで、多くの人たち、特にその地域の人たちにとっては、どうしてあの人がキリストなのかというふうに受け入れがたいということは、当然であったかと思うんですね。また、人々のイメージもやっぱり違ったと思うんです。ユダヤ人たちにとってのイメージ、救い主のイメージはどんなイメージだったかというと、それはですね、旧約の預言によるならば、この王室、ね、ダビデの家系ですから王室で生まれて、王家の一族の子供として生まれ、白馬にまたがってですね、そして兵隊たちを引き連れて、もう力によって、圧倒的な力によって、このローマ帝国を滅ぼして、イスラエルを解放し、ダビデの王国を打ち立てる、もう絶対的な力を持っている王様、それがユダヤ人たちが待ち望んでいた王様であったわけです。メシアであったわけです。けれども実際に来たイエス・キリストはどうであったかというと、確かに奇跡は行うんです。もういろんな奇跡を行ってきました。けれどもイエス・キリストが引き連れている弟子たちは、ガリラヤの田舎での漁師たちばっかりでした。またイエス様が乗ったのは白馬ではなくてロバの子、ガクッとね、みんなが来たんですね。あるいはまた身なりもみすぼらしく、彼らの理想と彼らのイメージの救い主とはかけ離れていたわけです。ですから彼らは戸惑い、イエス・キリストを受け入れることができなかった、そういったことがこの福音書を読んでいくときにわかるわけです。またもう一つの理由としては、変化を嫌うということがあるかと思います。私たちはどうですか、初めて触れるものには少しこの警戒心を持つものではないでしょうか。例えば初対面の人に会うときに、私たちはちょっと恐れますよね。どういう人だろうか、本当に信頼していいだろうかというふうに、初対面に会う人にはなかなか喋ることができません。 また、ファッションでもそうかもしれませんね。流行の最先端というファッションはいつの時代にあっても賛否両論あって、まあ、多くの人たちはあんな格好はななんてですね、大概の人は嫌がるわけですね。男の人たちがピアスをしだしたというとですね、まあ、多くの人たちは、男がピアスかちょっと悪いなとね思うんですけれども、もう最近で若い人たちほとんどの人たちがもうやるようになってきましたから、もうそんなことを言うのはもう時代遅れっていうふうになってきたんでしょう。髪の毛をね茶髪にしたり、またある人は赤色に染めたり、もう昔50年前の日本では考えられなかったです。でも今ではもうそれが当然に受け入れられているような、状況ですよね。でも最初私たちはやっぱり変化を嫌いますので受け入れないんですね、最初のうちを。でも周りがだんだんとそういうのになってきたら受け入れることができるんですけれども、特に新しい宗教となると多くの人たちにとってはもうそれは毛嫌いの対象になりますね。新しい宗教、それを受け入れることはなかなかできません。警戒して当然なんです。そしてイエス・キリストが来られて、イエス・キリストが教えられた教えはまさに新しい教えだったんです。それまでの律法主義の中で人々はがんじがらめの生活、律法を守りなさい、祭儀律法を守り行いなさいと教えられてきました。そういう人たちがイエス・キリストの言葉を聞いたときに、これは新しい教えだ、その通りだったんです。罪からの許しと、そして永遠の命の話、神様の良き知らせ、福音をイエス・キリストが語られたんです。ですから人々にとってはイエス・キリストの教えは本当に新しい教えとして受け取られたわけです。ですから人々は戸惑い、警戒し、疑っていったわけです。この福音書を書いたヨハネは、そのような私たちの疑い深い心境、感情、気持ちというのを知っていて、この聖書の中で私たちに対して疑うことのないようにイエス・キリストの印の記事をたくさん書きました。そしてその印を私たちが疑わないように、ヨハネは人々の戸惑いや、また人々のどうやって信じていったかという経過、そういったものを一生懸命この福音書の中に書いたんだと思うわけです。ヨハネがこの福音書を書いた目的は20章の31節に書いてあります。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると書いてあるんですね。イエス様も私たちが疑わないように言葉を語られます。御言葉の28節と29節をお読みしたいと思います。7章の28節と29節です。イエスは宮で教えられておられるとき、大声を上げて言われた。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。イエス様は宮に入られて大声を上げて言われたというんです。よくイエス・キリストは説教の中で大声で語られたという言葉が出てきます。それはもちろんたくさんの人たちがいつもキリストの前には集まっていたから、大声で話さなければならなかったこともあるでしょう。けれどもそれ以上に、私たちが大声で語るときにはどういうためですか。何とかして相手に分かってもらいたいという願いからでしょ。だから私たちは大声になって喋るでしょう。イエス様もそうですね。大声になって疑わないように、私たちが理解してもらいたいという目的を持ってこの言葉を語っておられるわけです。確かにあなた方が言っている通り、私はナザレのイエスで人の子です。人の子として来ました。けれども 誰が私を使わせたかあなた方は知らないんです。私を使わされた方は天の父なる神様です。そのことをイエス様は教えておられるわけです。でそのを聞いた群衆はどういうふうに理解したかというと、確かにイエス・キリストは自分のことをメシアだと主張していると理解してるわけしたわけです。そしてそれを理解したんですけれども、信じたのではなくて、彼は嘘を言っている、彼は神への冒涜を語っている、そういうふうに多くの人たちは、群衆は判断して、そしてイエス・キリストを捕まえようとするわけです。残念なことに、信仰を持つよりも彼の疑いの方が勝ってしまったわけです。私たちが本来持っている疑う心、それが前面に出て勝ってしまったわけです。それは自分たちの理想通りの、思い通りのメシアじゃなかったから、そういうこともあるかと思います。でも誰もイエス・キリストを捕まえることはできませんでした。イエスの時ではなかったからと書いてあります。人々は捕まえようとしたんですけれども、神様の不思議な力が入って誰もイエス・キリストに手をかけることができなかったと書いてあるんですね。33節と34節をお読みしたいと思うんですけれども、そこでイエスは言われた。まだしばらくの間私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます。あなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることができません。こう群衆に教えられました。これはもうしばらくしてイエス・キリストが十字架につけられて、そして私たちの罪のために死なれます。そして葬られて3日目によみがえられ、そして40日後にまた天に変えられるんだということを予言しておられる箇所であるんですね。でも人々にとってはこのイエス様の言葉は何を言ってるのか、何を喋ってるのか全くわからなかったんです。ですからもうしばらくしてあなた方は私を見なくなりますと言われた時に、もしかするとこの人はギリシャでも行ってギリシャ人を教えるつもりじゃないのか、そういうふうに人々は思ったというんです。彼らはもうずっと宗教に対しては熱心であったんです。宗教を守ることによって自分は神様に仕えているんだと自負していた人たちが多かったんですね、ユダヤ人の中には。でも宗教に熱心であっても本当の神様に仕えるということを彼らは目指していませんでした。言うなれば、今で言うならば、教会に来ることには熱心であっても本当に心から神様を信じ受け入れようとする人たちがいなかったんだというんです。ですから救い主が来られた時にこの救い主を理解することができませんでした。霊的な言葉を聞いても全く分からなかったんです。ちんぷんかんぷんの言葉に聞こえてしまったわけです。本当に私たちは、特に私たち日本人はもう霊的なことに対しては無頓着、無防備、無計画と言ったらいいでしょうか。本当に目が開かれてないなと思うんです。最近、子供が見ている番組でですね、若手のですね、芸人さんが出てる番組なんですけれども、女性の格好をして、そして、もう本当にお化粧をして綺麗な女性の服を着て、そして歌を歌ってるんです。もう見るからに女性と同じような顔をして、同じような女性と同じような格好をして歌を歌ってるんですね。あれを見てですね、もう私はちょっと心配だなと思うんです。もしこれを見ている子どもたちが、私もあれをやりたい、そう思ったらどうしようかなと思うんですね。私には5人の男の子がいますけれども、いまだにそういう趣味を持っている人は、子どもはいないからちょっと安心してますけれども、でも一般世間を見ると本当にそういう人たちが増えてきているわけです。 あのタイの方ではそういう人たちがたくさんいるということをね、よくテレビで見ます。そして最近学校でもですね、男性用のトイレと女性用のトイレと、そしてもう一つ別にあるんですね、中性用といって、なんて言うんですかね、あのちょっと英語を忘れましたけれども、あの性別のない人のためのトイレがあるそうです。そしてそこにですね、あのこの間ニュースで見てたんですけども、男の子があのそのトイレに入っていって、こういうトイレができて本当によかったというふうな、あのそういう番組がありました。もうちょっと心配ですね、私たち日本の中でそういうことがあったら、あのだんだんと増えていったら本当に大変なことだなと思います。そしてもう一つ、その番組の中で驚いたことがありました。もっと驚きだったんですけれども、それは何かというと、口寄せを行う人を招いて、そして、まあ、いた子という言うんだけども、その人に5000円を払って高齢術をしてもらう、そういうこのプログラムがあったわけですね。まあ、口寄せというのは、まあ、種類があるそうですけれども、ほとんどはその死んだ人の霊を呼び出して自分の体に乗り移らせて、その人の口を通して死者の霊に語ってもらうというのが口寄せということで、まあ、高齢術でありますね。まあ、番組でのその口寄せは、まあ、ほとんどデタラメで面白おかしくやっているわけですけれども、こういうことがわからない、もう霊的に全く教えられていない私たちにとっては、その番組を見ると、あ、こんなことができるんだ、死者の霊を呼び出して語らせることができるんだと、特に幼い子どもたちがそれを見て思っていたら、もう恐ろしいことだと思いますね。実は高齢術っていうのは本当に恐ろしいものです。それは、冗談のつもりでやって言ってもですね、呪いにつながるものであって、聖書ではですね、完全にもう禁止されているものなんですね。あの一箇所、開きたいと思うんですけれども、あの旧約聖書の中にそのことが出てきますので、またあのヨハネの福音書に戻りますので、あのしおりをしていただいて、レビ記の20章というところを開いてもらいたいんです。旧約聖書の前の方からの方が早いでしょうか。レビ記の第20章の27節レビ記20章の27節です。そこにこの口寄せまたは霊媒っていうのが出てきます。27節男か女で霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにあると、もう旧約聖書の律法ではそういった口寄せとか霊媒、死者の霊と交わろうとする、そういう霊媒、そういったものをする者はもう殺されなければならないと書いてあるんです。それはもう呪いなんです。悪霊と交わることなんですね。新約聖書でも書いてあります、あなた方に悪霊と交わるものとなっては欲しくありませんと、そのように新約聖書の中でも書いてあります。その番組の中では、その口寄せのことをですね、本当に面白おかしく余興の一つとしてやってるんですけれども、知らず知らずのうちにそういった大きな過ちを多くの人たちがしてるんではないでしょうか。霊的なことに目が開かれていなくて、悪いものに悪霊に騙されて、知らず知らずのうちに神様を否定し、知らず知らずのうちに自分の肉の欲の中に生きている、それが多くの人たちの辿っている道であるわけです。ですからどうかその道から引き返していただきたいんです。本当に、正しいことを見分けていただきたいんですね。霊的なことに目を開いていただきたいんです。もし私が霊的にわからないと、本当の神様がわかりません。救い主が来てどんな奇跡を行っても、私たちはただの手品だと、ただのトリックだと思ってしまって、それを過ごしてしまうんではないでしょうか。では最後に、目が開かれるために、霊的な目が開かれるために私たちはどうしたらいいんでしょうか。誰が霊的なことを教えてくださるんでしょうか。 学校の先生に霊的なことを教えてくださいって言っても誰も教えてくれません。病院に行っても霊的なことを教えてくださいと言っても誰も教えることができません。わからないからです。じゃあ私たちはどうしたらいいでしょうか。それはやはり神様が示された方法に従うしかないということが言えると思います。というのは人間の経験や私たちの経験や私たちの知識では天の神様を知ることができないんですね。私は神様を経験した、私は学んで神様を知ったという人はおそらくこの地上に一人もいないわけです。それはできないからです。でも神様を知る方法は神様が示された方法を私たちはそれに従うことなんですね。それは何かというと神様が使わされた一人子イエス・キリストを通して神様の伝えられた福音を知るということですね。ですからまずこの神様の使わされたお方のところに行くということです。最後に37節38節を読みたいんですけれども、ヨハネの福音書の7章の37節と38節。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。メシアであられるイエス・キリストは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。この言葉ですね、私のもとに来て飲みなさい。以前このヨハネの福音書の学びで言いました。来て見てください。イエス様を紹介する人たちはみんな言いました。来て見てください。 Come and see。 それを人々はイエス様を紹介するときにみんな言ったんです。それはやっぱりまず私たちがイエス様のもとに行って話を聞くべきなんですね。聞かなかったら私たちはわからないんです。そしてその神様が教えられた方法を知るということですよね。イエス様は私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると言います。今年の夏は本当に暑い夏でした。私は外に立ってアルバイトをしていましたから、もう暑くてすぐにもう喉がカラカラになりました。そういった時に冷たく冷やした水をいっぱいグググッと飲むとですね、もう本当にこの生き返ったという気持ちになるわけですね。まさにイエス・キリストのもとに行ってイエス様の御言葉を聞くということはそういう経験なんだと言っておられるわけです。喉がカラカラの時にぐーっとですね、本当に冷たい水が喉を潤すように、イエス・キリストの言葉は皆さんにとってあなたにとって本当に心を潤す素晴らしい水なんです。そしてそれを飲む者はその人の心の内から川が流れ出るようになると言っておられます。必ずそんなことがあなたの中に実現されるわけです。もう一度この御言葉から次の時に私は御言葉を取り継ぎたいと思いますけれども、ぜひ今日覚えていただきたいです。あなたの霊の目を開いていただいて、そして神様から使わされた救い主をぜひ受け入れていただきたいと思います。疑わずにぜひ信じる心を持っていただきたいと願うものであります。一言お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を読みました。イエス様が私たちに大きな声を持って語ってくださっていることを覚えます。何とかして私たちの疑いを晴らし、私たちの不信仰を取り除こうとして イエス様は語ってくださっております。どうぞこの救い主の御声に耳をしっかりと傾けて、その語られていることによくよく注意して真理を受け取っていくことができるよう導いてください。霊的な目が開かれずに、この世の悪霊と交わり、神もない望みもない、そういった中に多くの方々が生かされております。どうかそういった方々に光である福音の真理を伝えていくことができるよう、私たち一人一人をまた用いてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。